田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中アトさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中アトさんと武見さんとリスナーさんと一緒に今週もこのコーナーから参りましょう。田中アト、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アトの今日はこんな日、6月18日になりました、
はい、
今日はおにぎりの日です。
なるほど、
はい、これなぜ6月18日がおにぎりの日なのか、すっごいですよ、
うん、
石川県でおにぎりの化石が発見されたからだそうです。
化石、
そう、いろいろ化石ってありますけど、おにぎりですよ
ね。え、なんか落としてそのままもうあれしちゃったのかな。
ね、え、すごい、ね、え、食べ物がそのまま化石になった、すっごいですね、
うん、何年前ぐらいのものなの。
約2000年前の弥生時代の化石と。
ああ、なるほどね。
そうなんです。弥生時代におにぎりってあったんですね。
あ、でもほらね、え、日本人はさ、農耕民族だから、
あ、
ね、昔からずっとほら米食べてるわけだからさ、
うん、いや、すごい。で、形もですね、ほぼ今と同じ三角形だったと。化石と、
まあ、変わってないんだ ね、
そう、うん、ね、日本のソウルフードですよ、
うん、
ね、どれだけ日本人おにぎり好きなのかということですね。
ね、うん、まあ、でもやっぱり好きよね、食べるもん ね、
好きですね、うん、そんなおにぎりが三角形の理由ってご存知ですか。
あ、なるほど、ね、
これにはちゃんとした理由があるんだそうですよ、
うんうん、
皆さんがイメージされてるのと一緒かしら。実はおにぎりを少しでも大きく見せるための工夫だそうです。
ああ、そうなんだ。うん、
同じ量のお米だと三角形の方がボリュームがあるように見える。
まん丸よりも
だそうです。なるほど、ね、
うん、
なんかイメージしてみると、あ、そうなのかなって思いますね。あとは海苔が巻きやすいっていう、
うんうん、
まあ、そもそも三角形の方が握りやすいっていうのも、
そう、なんか握りやすいのかなっていう ね、
ね、
こうやなんかね、握ってみてっていう感じかなと思ったんだけど、ね、
さらにさらにお弁当などに入れたり運んだりするときは三角形の方が隙間なく詰められるということなんですね。
うん、
うん、いや、おにぎりって握ります？
いや、もう今は握んないけどね。
まあ、握ったことはあります、
うん、握ったことはある、うん、
田中畑さん、娘さんにお弁当を作って、
ああ、作ってましたね、幼稚園の時とか、ね、
そうですよね。おにぎりですか。
ああ、おにぎりとかも握りましたよ。
あ、そうですか、うん、一番じゃあ最近おにぎり握った人だ、この中
で。まあまあまあ、そうですね、2日前ぐらいに握りました。
近い。
あの、残ってるご飯とかおにぎりにしちゃうんです。
うん、
三角ですか。
うん、三角ですね。
ああ、やっぱり三角ですか。
あ、でもそれだったらあるよ。
あの、
こうほら、おにぎりを子供にあげて、
うん、
そうするとこうラップにくるんで、まだほら2歳の子とかそんなうまく食べれないから、そうするとだんだんボロボロになってくるから、またちょっとラップでこう握ってもう一回あげる。
そうそうそう、あ、なるほどね、うん、そうですね、食べてるうちにだんだんこう三角の部分がなくなるので、
そう、ボロボロになってきちゃうのよ、
ね、割れたりしちゃいますからね、
うん、そう、それで、まある程度のね、ほら年齢になってるとそれもうまく食べれるんだけど、
まだね、うん、小さいとまだその工夫もできない
から、
ね、
そう、
かわいいですね。いや、うちおばあちゃんが俵型のおにぎりを作る人だったんですよ。
あ、なるほどね、
はいはい、そう、あれは私大人になってから分かったんですけど、高級に見えません、上品。
あのね、こうお弁当で俵の形してるご飯だとなんかそういう感じする。
いいとこのお弁当みたいな、
うん、そう、するする。
でもそんな感じしますね、
勝手なイメージですけど、そういう感じ、
うん、
ね、あの、おにぎりじゃないけれども、うん、気温圏のシューマイ弁当のご飯が俵のこの型をちょっと押して軽くやってますよね、
う
ん、そう、おにぎりといえばお二人、あの、具ってこだわりがあったり、絶対こ2つ食べるとしたら1個はこれとか、
まあ、まあ、やっぱり定番だけど鮭かな。一個は必ず。
鮭も最近いろんなものはないですか。
ああ、でも
ハラスとか、
そうそうそうね、あるけど ね、 ね、まあでも普通のシンプルなやつが好きかな、う
ん、田中田さんは。
おばあちゃん家に住んでたんですけど、ちっちゃい頃っていうか、まあ中学生ぐらいまで、
うん、
でおにぎりをよく作ってくれてたんですけど、味噌で、味噌 ここをまぶして、はいはい、もうすごい好きで、味噌おにぎりってあんまり売ってないじゃないですか、コンビニとかに、うんうん、で、ああなんか懐かしいな、食べたいなと思って自分でやったりするんですけど、なんか当時の作ってもらった感じにはなんないですよね。
あ、うん、それをあの焼いたったりはしないんですね、塗って。
いや焼いたりしないですよ、そのまんまなんですよ。
でもね、子供の頃やっぱり食べてたわ。
あ、やっぱりそうですか、
うんうん、そう、うちの袋も味噌おにぎりでそのまま味噌をね、
はい、
うん、表面に塗ったやつね、食べてたな。
確かに、うん、おばあちゃん家で食べた記憶ありますね。お味噌汁とご飯が一緒になってるからご飯だけでいいよみたいな、うん、お湯飲んで今日お腹で一緒になるよみたいな、
う
ん
う
ん、
まあ、確かにそうね、うん、
その味噌もその土地土地によって種類があるじゃないですか、うん、ちょっと黄色っぽいのだったり、うん、この名古屋だったり信州の方に行くと濃い味噌だったり、うん、ね、ね、美味しいですよね。
そうね、うん、ユキは好きな具材あるの？
いや、私子供の頃からブレないんですよ、うん、シーチキン。
あ、それね、
ツナマヨ
女性好きよね。
なんでですかね、
うん、あんまり男はね、まあ好きな人もいるんだろうけど、圧倒的に女性よね。
なんでかな、
自分ねサンドイッチのシーチキン
ツナ
は好きなんだけど、ご飯のねシーチキンマヨネーズはちょっとねこう食べれないんだよね。
めちゃくちゃ多い。ランチパックは大丈夫ですか？
パンは平気なんだけど、こうご飯にマヨネーズがあんまり好きじゃないのかもしれない。
あ、田中畑さんは大丈夫ですか？
俺は、まあ、全然大丈夫ですけど、そのご飯にマヨネーズがあんまりっていう気持ちは分かんなくもないです、
うん、
そうですか。私ご飯にマヨネーズはあんまりっていう気持ちが分かんないです。
いや多分ね、いや本当にもうね、女子は大好きよね、シーチキンマヨネーズのおにぎり。
そう、2つ買うとしたら1個はもう必ず、うん、で1つしか食べられないなっていう時は、竹見さんが好きな鮭と悩みます。今日はどうしようかなって、うん、
その気分でね、うん、
それ以外あまりこう選択し
に、まあ、でもシンプルなおかかとか昆布とかも、うんうん、もう好きかな。
美味しいですね。最近あのカリカリ梅の知ってます？
あ、知ってます。
あるんだ。
細かく刻んで混ぜてあるやつ、
はい、そう、あれがもう結構衝撃的に美味しかったですね。僕は
セブンイレブンだ。
あ、セブンイレブンですね、うん、
ね、
なんだこのうまさはと思いましたね。
海苔がないんですよね。
そうです、あの歯ごたえがすごい良かったですね。
そうそうそう、美味しいな、ね、美味しいなんで、なんか何じゃもう口がおにぎりになっちゃう、うん、すいません、今日もこんな時間におにぎりの食べ物の話で、ね、うん、ただこのね、最後に一つだけ、関東や東海地方まではおむすびということが多いそうで、うん、私たちずっとおにぎりって言ってますけど、まあ、ほとんどの地域ではおにぎりだそうで、
うんうん、
もう同じもんだということです以上、田中との今日はこんな日でした。ありがとうございました。ではでは、田中とさんにアーティスト紹介していただきましょう。このアーティストもおにぎりのように表面は一つのバンドだけど、曲によって中身が全然違いますよね
そんなうまいこと言わなくてよくない
なんかちょっといいこと言ったなと思って、
うん、もう無理やり持ってくからね
言った気持ちよかったって
いつも言わないですよね、
うん、言ったことない
これ毎回言ってください。そしたら、
うん、
テーマに合わせてね。
そうですね。
それはどうだろう、来週には、ね、2人が忘れてますようにさあ、今週はどんな曲聴かせていただけるんですか？
はい、今日はですね、テイプミーワンダーの曲でですね、子どもたちの未来に向けた応援歌ということで、 Song for Future という曲を聴いてもらおうと思ってます。
おー、では曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください。 Tape Me Wonder で Song for Future。
パパだし、ありがとう。
ープミーワンダーで Song for Future でした。
はい、もう頭のパパ大好きでもやられたよあの子供の声でもうね、
なんか強いですよね、まあ、そういうのはもう染みますね、
もうね帰りたくなっちゃった子供に会いたくなっちゃった
あと数十分の我慢ですね、
はいはい、
ちなみに Song for Future の4は数字の4なんですね、うん、
はい、
うん、これもなんかちょっと見た目がおしゃれですね、遊び心がありますね、うん、でテープミーワンダーサードアルバムプライズから紹介していただいてるんですけど、あの今月は4曲田中アトさんが選んでくださったんですけど、はい、本当は4曲じゃないんですよね、もっといっぱいあるんですよね、
そうですね、うん、全部何曲だっけ、あ9曲ぐらい入ってたのかな、9曲ですね、確かに、そうですね、
うん、これ田中アトさんがこの曲4曲流そうって選んでくださったんですね、
そうですね、まあ、まあ他もいい曲あるんですけど、ちょっと いろいろな感じにしてみたいなと思ったんですけど、うん、まあ、なんなら全部流したいぐらいですかね
じゃあ来月もみたいな、うん、気になった方はそのサードアルバムゲットしてほしいですね、
はい、うん、ぜひプライズですね、もう最高の出来になってますんで、うん、よろしくお願いします。
まあでも本当に完成度の高いバンドだよね、
うん
うん、そうですね。
今週もテープミーワンダーを田中アトさんに紹介していただきました。気になった方はホームページなども見てみてください。また千葉稲毛ケイズドリームのスケジュールはケイズドリームのホームページをご覧ください。田中アトさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回も小池店長がいつかクラブクロールでライブをやってほしいのよん、クラブクロールでライブを見たいのよんというアーティスト2組紹介してくださいますですお願いします。
はい、1組目は、ダーダンという、まあ、バンドではないと思うんですけど、まあ、音楽ユニットみたいな形で、うん、ですね、はい、活動自体もそんなにまだ浅いんですけども、一応3人組で活動してるようで、まあ、なんかこう携帯がなんかボーカル、トラックメーカー、トップライナーっていう、まあ、役割で、まあ、なんかこう各役割分担をなんかしっかりしているようだったりするので、なんかそういうのはこう新しい時代の流れかなと。楽曲自体もですね、最近のシーンというか、いわゆるその宅録みたいなところからの派生かなと。こうライブはどういう形でやるのか、まあ、楽しみではあるんですけども、なんか新しい音楽の形だなって思いながら、まあ、楽曲のクオリティも高いのでぜひちょっと応援したいなっていう、ミーシャです。はい、
うん、
それでは曲紹介をお願いします。
はい、ダーダンで宮根です、どうぞ。
今夜夢を見てよ、優しい夢を見てよ、目が覚め優しい夢を見てよ。午前0時が終わる、君の言葉が響く、ため息さえも白い。
つ並んだコップ、渦巻く心の中、少しずつ溶かしてく、気が利く君にいつも頼ってばかり、情けないね、怒ってるかな、笑ってるかな、早く帰ろう、君が待つ場所、
宮根でした、
はい、まあ、おしゃれね。
そうですね、
はい、なかなかこうライブハウスにはいない感じだから、
そうですね、
うん、なんかどんな感じでライブやるのかなと思うし、
はい、
ライブハウス側もどういうなんか組み合わせをしたらいいのかなってちょっと考えちゃう ね、 ね、
はい、
出てほしいけど、
ね、そうなんです、出てほしいけどみたいな感じですね、はい、うん、
ね、出てほしいけど、だけど出てほしいと、
そうそうそう、
うん、かライブの携帯がどうなんだろうっていうのは、
ね、ね、そうそう、
まあ、興味もありつつ、
うん、どんな組み合わせでね成立させたらいいかなみたいな、
楽しみですね、もし出てくれることになったらどんなバンドと一緒に、
うんうん、まあ、なんか本人からもねリクエストを募るっていうのも手だよね。
そうですね、はい、
一組目ダーダンでした。さあ続いても小池店長がいつかクラブクロールでライブをやってほしいのよ、見たいのよというアーティスト紹介お願いします。
はい、続きましてはトンボコープという4人組のバンドでございます。
トンボコープ、
はい、うん、このバンド、まだまだかなり若く平均年齢20歳ぐらいのバンドなんですけども、なんかこう歌声が本当に魅力的で、そういった部分を本当まず聞いてほしいなっていうところもあるんですけど、まあ、やっぱその若い感覚みたいなのがこう新鮮な斬新なこう感覚といいますか、センスがですねもう炸裂しているバンドでございます、はい、
うん、
では曲紹介お願いします。
はい、トンボコープでリム通知ロング缶です、どうぞ。
霧の入った画面、ひびは空っぽだね、目は乾いたまま、キリがないってこと分かってるんだけど、君を好きってこと忘れたくないの、甘えたいに愛がないな、重ねたって変われないな、締め切って締め切った、部屋に浮いた元で散った、
お聞きの放送はロックラッシュレディオ。ロング缶、さようならさようなら、君
君の帰り待っているよ頭の隅解けないままでまた今日も無駄ないばっかりがやっぱりさ溢れるほど甘っている君を消せず黙っている情けないな
東コープでリム通知ロング缶でした、
はい、あの私インスタやってないんで、
はい、
ちょっといまいちリム通知ってのがよく分かんないんだけど、
はい、
なんかロング缶とは別に関係ないんだよね関連性はないんでしょ
多分そうだと思うんですけどねなんか僕もちょっとこうよく分かってないんであれなんですけどでもなんかその言葉遊びじゃないですけどなんかこういう感覚がもう新しいなっていうのはなんかこう勝手ながら思ってますね、はい、
うんまあね二十歳っていうことでね資料にあるけどまあ本当センスあるバンドだよね
うん
そうですねはい、
うん、これあの UK プロジェクトが、ね、狙いそうなバンドって感じしない
いやめっちゃわかりますそれなんか言われてすごくこう納得してしまいました
はいある音楽プロダクションなんですけどもう音聞いただけで大好きそうな感じするよねなんか
そうですね、はい、
UK プロジェクト
本当にもうまさに下北のっていうところもすごくわかります、
うん、
もう聞いてて楽しいですもんねもちろん知らない言葉でも、うん、こう韻を踏んでるのとまたちょっと違って
そうですね
なんて耳心地がいい単語のこの集まりというか、うん
はい、
これってこう省いた単語とかもあるんでしょうね
あ
う組み合わせていってとか、うんうん、なんかそういうことをやってそうな感じが
ここまでこう緻密に作り上げてるのもまあいいんですけどなんかこんなそれの感覚をまあ立ちそころらでやってるのがなんかすごくこう魅力的だなと思いますけど ね
なんかいい意味での現代っ子って感じするね
そうですねはいわかります
その曲作りに関してね、
はい、2組目トンボコープでした今週も小池店長にいつかクラブクロールでライブをやっている姿を見たいのよという2組紹介していただきました気になった方はライブラッシュのホームページをご覧くださいそして渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧くださいこいこい、
はい、
今週もありがとうございました
ありがとうございました
また来週よろしくお願いします
よろしくお願いします
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催していますベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめシンガーソングライターアイドルビジュアル系お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画していますぜひホームページチェックしてくださいもちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください一緒に面白いことしましょう待ってます
ロックラッシュレディオ続いてはストレコストロークレコーズのストレコです
はいついにストロークレコーズもですねアイドルグループをリリースするということになりまして、
ええ、
グループ名はねソレブルと言います、
うん、ソレブルの皆さん5人組なんですね
そうですねはい、う
ん、の中の先週は一ノ瀬さんがコメントをくださって今日は延命舞さんで延命舞って名前
本名なんですよすごい珍しいよね
神々しい
そうなんですよねあの本当命をこう伸ばすで本当に延命するのを延命なんだけど
でまたメンバー皆さん5人ともあの出身地がバラバラで先週の一ノ瀬さんは神奈川県で、うん、今週の延命さんは群馬県と
そうですね他は沖縄とか大阪とかね、うん
まあ、本当に静岡県の方もあらあら、
はい、もうあのオーディションでね、うんはい、募集したので
そうですかいや今日は延命舞さんのコメントを聞かせていただけるということでね、
はい、それでは聞いてください
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん竹見さん、ゆっきーさんこんばんは、ソレブルの延命舞です私たちは前を向けるアイドルをコンセプトに活動する5人組のアイドルグループです5月23日に恵比寿リキッドルームにてステージデビューをしましたそして5月28日に配信開始した楽曲ときめるはソレブル5人の思いが込められた楽曲になります これまでの人生を振り返って楽しかったこと、悔しかったこと、これからの未来に向けた思いが歌詞に込められています。これから私たちと皆さんがワクワクするようなときめきを感じられる楽曲になっています。6月26日には渋谷ダイブにてライブが行われますので、ぜひお越しいただけると嬉しいです。またソレブルの活動については公式ツイッターにて発信していますので、ぜひチェックお願いします。それではソレブルの初の配信曲ときめるをお聴きください。ソレブルの延命舞でした。